ピックアップ本会議6月定例会本会議の質問と答弁から、まずは代表質問を行った議員をご紹介します。6月28日午前、自民改革会議勝俣昇。6月28日午後、富士の国県民クラブ田口明。6月29日午前、公明党静岡県議団蓮池翔平。続いて一般質問を行った議員です。6月29日午後、無所属山本孝久。6月29日午後、自民改革会議大石健二。6月29日午後、自民改革会議木内充。6月30日午前、自民改革会議望月佳代子。6月30日午前、富士の国県民クラブ沢田智文。6月30日午後、富士の国県民クラブ引田隆。6月30日午後、自民改革会議川田武。7月3日午後、自民改革会議佐知茂人。7月3日午後、富士の国県民クラブ小永井義雄。7月3日午後、自民改革会議天野はじめ。なお、令和5年8月7日現在の会派別議員数は、自民改革会議40人、富士の国県民クラブ17人、公明党静岡県議団5人、無所属6人。以上、定数68人、原因68人です。
それでは、6月定例会本会議の質問と答弁からお伝えします。まずは行政です。特別委員会の提言への対応。逢初川土石流災害に係る行政対応の再検証を求める提言への対応は、
砂防法や森林法等新たに指摘された論点について、対象法令の所管課等を構成員とする内部の検証組織を設置し、裁判の場で究明が進められているものを除いて徹底した検証を行う。検証結果は検証の過程も含めて公表し、令和5年9月定例会をめどに県議会に報告する。その上で第三者等による確認が必要とされる論点があれば、外部有識者の選定など体制を整えた上で検証を行う。
次は暮らし・環境です。リニア中央新幹線課題解決の方策、建設促進と水資源の保全等の両立という難題を解決するため、 JR 東海社長とのトップ会談を行う考えは、
本件はリニア中央新幹線の整備に賛成だが、水資源や自然環境が犠牲になってはならず、本件の指摘事項に対して JR 東海は納得できる回答を出す義務がある。まずは県専門部会等で実務的に科学的・工学的な議論を進めることが重要であるが、トップ会談は難局打開や信頼醸成のためにも重要で、大変有益なことであるため、トップ会談の開催も念頭に対話を進める。
続いて産業です。県内企業の労働力確保。労働力不足が深刻になると予測される中、県内外の若者に本県企業の魅力を一層 PR する必要があるが、今後の取り組みは、
本県で暮らし・働くことへの興味・関心を促す情報提供を継続的に行いつつ、今年度は新たに大学生の目線で本県企業の魅力を伝える企業情報誌を発行するなど、情報の充実を図る。また、これまで以上に県内学生への働きかけを強め、地元での活躍を希望する若者の増加につなげ、本県経済の成長に必要な労働力の確保を図っていく。
今度は医療・福祉です。一人親家庭に対する支援。物価が高騰する中、経済的基盤が弱い一人親家庭に対する支援は、
経済的支援として、 児童扶養手当受給者へ特別給付金を支給するとともに、貸付金制度を拡充した。就業的支援では、一人親サポートセンターで、就業相談等を実施し、企業に対しては、一人親の方が希望する就労条件に合った求人枠を確保するよう協力を求めていく。各種支援制度を掲載した、一人親家庭のしおりや、LINE での情報発信、相談により、一人一人に確実に情報を伝えていく。
新型コロナ感染症の医療対策。3年間の医療対策をどう総括し、将来に備えるか。
院内での感染対策不足や、患者受け入れの風評被害への危惧等もあり、受け入れ病院や発熱外来の拡充が円滑に進まず、また保健所業務が逼迫を繰り返し、感染者への対応等が遅れた。これらを踏まえ、関係機関と議論した具体的対策を今年度改定の感染症予防計画に盛り込み、富士の国感染症管理センターに引き継ぐ。センターでは流行の初期段階からの医療提供体制の構築や ICT 活用による保健所業務の効率化などに努める。
先天性難聴児の療育体制。早期療育の場の整備や音声言語獲得の指導を行う専門家の育成が急務と考えるが、今後の取り組みは。
先進的なオーストラリアの取り組みを参考に、子どもの聞こえの状況に応じた療育手法の活用に向けた効果検証や新たな療育体制の調査を行っている。調査結果を踏まえ、音声言語獲得を目指す全国初の試験的な療育の場の整備を視野に体制の検討を進める。また難聴児支援に関わる人材育成のため、静岡社会健康医学大学院大学に聴覚言語コースを開設した。
次は安全安心です。私の避難計画の普及。県民一人一人の避難行動の助けとなる私の避難計画の普及に向けた取り組みは。
地域の防災士等をわたひな普及員として養成し、地域の防災訓練等において県民の皆様の計画作成を支援していく。また普及に継続的に取り組む市町に対して、自主防災組織の活動経費などへの補助率を引き上げ、財政支援する。さらに学校現場との連携により、家庭への普及を図るため、今年度からジュニア防災士養成講座においても計画作成に取り組む。ここで用語解説です。私の避難計画。身の回りの災害リスクに備えて、どのタイミングでどこに避難するかあらかじめ整理するため、各自が作成します。通称わたひなです。
盛土条例施行後の状況と今後の対応。条例施行1年経過後の現状認識と条例運用から派生した諸課題への対応は。
条例施行に合わせ設置した盛土110番に寄せられた通報のうち、不適切盛土については、迅速な是正指導により直ちに土砂の搬入を停止させた。市町および警察との連携を強化し、悪質な事業者に対応することで大きな抑制効果を上げている。運用面では、土壌分析調査の簡素化や県内8土木事務所への窓口設置など、条例の目的を損なうことなく、より円滑に施行できるよう運用の改善を図る。
続いて教育です。小中学校における働き方改革。教員の長時間勤務解消に向けた業務改善方策は。
令和5年度から業務改善夢コーディネーターを全校に配置し、学校間で課題や手法を共有し、効果が高い改革手法は全県で展開する。また県等からの文書の削減、クラウドを活用した文書の共有、生成 AI やデジタル採点システムの導入等、教育 DX による働き方改革を加速する。さらに市町や地域、保護者と連携し、学校、教員が担ってきた役割や 業務の見直しを進め、県民理解を得るための発信等を行う。ここで用語解説です。業務改善夢コーディネーター。各小中学校の業務改善を推進するコーディネーターです。若手教員から選出され、持続可能な業務改善の実現を目指し、新しい視点や発想から業務改善に取り組むとともに、好事例の共有・啓発を行います。
不登校の子どもたちへの支援。不登校の子どもたちの学びの場としてフリースクールへの支援を早急に検討すべきでは。
不登校者数が増える中、フリースクールの役割はますます重要となっており、公的な支援が必要である。民間施設への支援の制度設計を国へ働きかけるとともに、県、市町、学識経験者、フリースクール等の関係者が協議する場を設け、フリースクールの授業料、利用者数等の実態や、児童生徒が直面する課題等を十分に把握し、令和6年度以降の支援策を検討していく。
今度は文化、観光です。スパックの評価と今後のあり方。県立劇団スパックの県民認知度の受け止めと今後のあり方への考えは、
国際的評価は高いが、PR 不足等により、県民認知度は 29.3% にとどまる。スパックを核に演劇を活性化して、人材育成や観光活用等に取り組むとともに、今年度は東アジア文化都市2023、静岡県の広報アンバサダーに起用し、知名度向上を図る。専用使用する舞台芸術公演でのイベント実施や、園内ミュージアム開設による観光利用を進めるなど、一般利用の可能性についても議論を深めていく。
スポーツコミッションの推進。スポーツコミッション静岡の取り組みは、
4月の設立以降、地域のスポーツコミッションと連携し、大会、合宿誘致の広域的調整に取り組み、7月に福岡で開催される世界水泳選手権へ出場する海外チームの県内合宿等の誘致に成功した。今後、スポーツ施設はもとより、豊かな自然環境、交通アクセスなど、本県の魅力を周知するホームページを立ち上げるほか、首都圏等でのプロモーション活動を展開し、スポーツを通じた地域と経済の活性化を推進していく。
観光デジタル情報の利活用。観光需要の回復に向けた観光データの利活用策は、
多様化する旅行者ニーズに対応するため、令和4年度に観光アプリ Tips を用いて、位置情報等の旅行データを取得・分析し、結果を市町や観光事業者等に還元することで、市町等が提供するサービスや販売促進策を見直す契機となった。令和5年度はデータ活用が進んでいない市町に専門家を派遣し、旅行者の属性や周遊データ等を総合的に分析し、地域のマーケティング強化と戦略的誘客につなげる取り組みを支援する。ここで用語解説です。観光アプリ Tips。県の公式観光アプリです。Tips はツアーリズムインフォメーションプラットフォームオブ静岡の略です。県内の観光施設紹介や経路検索、プッシュ通知による情報発信のほか、旅行者の性別や年代区分に応じた思考等も把握できます。ピックアップ本会議でした。